山秀美の心のしおり。山本俊五郎作、日本不動記より、松の花に。来たのは金三郎であった。お呼びでございますか。
仏前にまだ誰ぞおるか。
はい。障子の外で金三郎が廊下に手をつく様が感じられた。
図経の声がするではないか。誰だ。
はい。
誰々がおるのだ。
はい。菓子しもべの女房どもでございます。金三郎の声は苦しそうだった。
藤右衛門の眉が険しく歪んだ。おきての厳しい武家屋敷では、菓子しもべの女房などが、みだりに奥へ入ることは許されない。それで、藤右衛門は怒りを抑えながら言った。
誰が許してさようなことをした。都議は、その方と角之助ですよと固く申しつけたではないか。ならんぞ。
父上、お願いでございます。静かに障子を開け、廊下に平伏したまま、金三郎は訴えるように言った。あの者どもは、母上を常々実の親のようにもお慕い申しておりました。あの者どもの悲しみは、世間普通のしもべが主人を失ったのとは違います。肉親の母親を亡くしたよりもつらいのです。兄上にも、私にもそれがよくわかります。とても許さぬとは申せませぬ。父上、どうぞ今宵一夜のおとぎを許しておやりください。お願いでござります。
藤右衛門はしばらく目を閉じていたが、やがて低くつぶやくように言った。
よい、行け。
金三郎は障子を閉めて去った。しもべの女房たちまでが実の親のように慕っていたという、それは考えるまでもなく差別を無視した言い方である。日頃の藤右衛門なら一言のもとに叱りつけるところだったけれども、金三郎の言葉の中には何か心を打つものがあった。主人を親よりも大切に思うということは、当時の世風としては極めて当たり前なことだ。しかし金三郎の言った意味はそのようなものではない。もっと深く、もっと直に訴えてくるものがあった。それは亡き妻と彼らの間だけに許されるもので、彼には伺い知ることもできず、また拒む余地もない事柄のように思えた。
あれはどのようなことをしてやったのであろう。
藤右衛門はまたしても自分の知らぬ妻の一面を見つけて驚かされた。監禁の声はしめやかに続いていた。九つを回ってからそれがちょっと途絶えたので、こうあげようと思って立っていったが、襖の外まで行くと部屋の中で人々のむせび泣く声がしていた。それは今まで誰が泣いたよりも悲痛な胸を差し通す響きを持っていた。彼はそのままそっと廊下へ戻った。すると角之助が今から現れた。
あの者たちに夜食を出してやれ。
藤右衛門はそう言って書斎へ帰った。葬儀はその翌日に行われ、亡骸は上世の金龍寺に葬られた。式の次第は質素であったが、藩校から特に使者が使わされたりして、思いがけなくも名誉なものになった。葬りの日の朝から藤右衛門は書斎にこもって松の花の校閲を続け出した。それまで身の回りの世話は角之助の嫁にさせていたが、それをやめて松田吉十郎という若侍の受け持ちにした。そして 食事もずっと書斎へ運ばせ、半婦偏三の用務のあるもののほかにはほとんど客に会わなかった。夜ごと夜ごと食の下で酒筆を取っている彼の耳に、母屋の方で寝を忍ばせて監禁する人声がかすかに聞こえた。
またあの女房どもか。
はばかりがちな低い声でそれはすぐわかった。また志島の折には庭向こうの貸長屋の方からもむせぶような念仏の声の伝わってくることがあった。どちらも遠く隔たったところから途切れ途切れに聞こえてくるのだが、その声には肺腑を絞って泣く者の底知れぬ嘆きがこもっていた。
どうして妻はあれほどの嘆きを彼らに与えるのか。彼らにとって妻はそれほど大きな存在だったのか。
藤右衛門は光悦の筆を休めて、幾度不審に打たれたか知れなかった。初七日の宝永が住んだ夜である。久々に子供たちと食事をした藤右衛門は、前から考えていたのであろう角之助を呼んで、今宵から屋敷内で監禁はならぬと言った。
供養は一度に沈ませるものではない。10日20日の監禁より長く心に留めて忘れぬこそ仏への誠の栄光だ。よくそう申し聞かせて、と藤右衛門は続けて言った。今宵からは固く無用だと言え、それからその者どもに安の片身分けをして使わそうと思うが、どうか。
かたじけのを存じます。私からお願い申すつもりでおりました。
さぞ喜ぶことでございましょう。それでは使わすべきものを呼んでまいれ。
そう言って藤右衛門は立った。はした頭のそよを連れて亡き妻の居間へ入っていった時、呼び上げられた菓子やしもべの女房たちが次の間に控えて平伏していた。部屋の主が1年余りの病魔暮らしで長らく使わずにあったためか、そこには婦人の今らしい何の匂いもなく、年代を経て古く艶を帯びた調度類が塵も留めぬ正常さできちんと並んでいるだけだった。
どういう品をお出し申しましょう。
どれでもよい。わしが選ぶから順に取り出してくれ。
かしこまりました。
そよはまず古い方のタンスを開け、引き出しの中から次々に衣類を取り出して藤右衛門の前へ並べた。
角之助、お前も波に何か選んでやれ。
藤右衛門は食を明るくしてそう言いながら、角之助と共に衣類を選び始めた。それはみんな着古した木綿物だった。すっかり洗い抜いて色の冷めたものや丹念に継ぎを当てたものばかりだった。
こんなものを大切そうにタンスへしまっておくなどとは。
そう思いながら見ていくと、取り出されるもの皆木綿で、どれも幾度か水をくぐり何度か仕立て直された品ばかりである。夏のもの冬のものみんな同じだった。やや見られたのは二重ねの門服と門服用の帯であったが、そのほかはどれ一つとして新しいものはなく、まして絹物は一品もなかった。
これでしまいか。
藤右衛門は半ば呆れて聞いた。
はい、あとはおぐし道具が一揃えあるだけでございます。
そのほかにはもうないのか。まったくこれでしまいなのか。
はい、お何度の長持ちにはまだ置き古しもございますけれど、もう継ぎはぎもならぬほどのお品で、人の目に触れては恥ずかしいゆえ、よい折を見て焼き捨てよとの仰せでござりました。
そう言って そよはハラハラと泣いた。藤右衛門はもう一度そこにある衣類を取り広げてみた。洗い清めてはあった。どんな小さな破れ目にもきちんと継ぎが当ててあった。けれども、形見分けとして人にやるにはあまり粗末な品々である。藤右衛門はまだ呆然とした気持ちから覚めることができず、振り返って角之助の顔を見た。
これではいかにも見苦しすぎるように思うが、どうか。
母上が身におつけになった品ですから、お使わしになってよろしかろうと存じます。私も一枚なみに頂戴いたします。
角之助はそう言って、まず自分から、古びた合わせを一枚抜き取った。それで藤右衛門も初めてそよにうなずいてみせた。
では良いように分けてやる。
かたしけの頂戴つかまつりまする。
そよはすり寄ってその衣類を敷居際まで運んだ。そして次の間に平伏している女房たちに向かった。静かに涙を押し拭いながら言った。
旦那様のおぼし召しで亡き奥様のお形見分けをいたします。お前様たちも知っている通り、常々奥様は恐れ多いほどつましい暮らしを遊ばしておいででした。これまで私たちお末の者が祝儀不祝儀につけていただいたものは、それぞれ新しくお買い上げになった高価な品ばかりでした。お前様たちの中にも羽二重なり小紋なり結構な晴れ着の一枚二枚頂戴しない方は一人もないと存じます。私どもにはそれほどお心をかけてくださいましたのに、奥様がお身につけておいで遊ばしたのは皆このようなご質素なお品でした。このお品をよく拝んでください。
そよは衣類を指し示しながら言った。
ここにあるのが紀州様ご老職、戦国のお家の奥様がお召しになったお品です。私たちには分に過ぎたくだされものを遊ばしながら、ご自分ではこのような品をお召しになっていたのです。この色の覚めたお召し物をよく拝んでください。次の当たったこのおこそでをよくよく拝んでください。
そよの喉へおえつがせき上げた。女房たちも声を殺してむせび上げた。藤右衛門はそのおえつに追われるもののようにそすぜんと立ってその部屋を出た。
いかがでしたか。次回の番組は12月31日大晦日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。